はい、こんにちは、荒垣です。今日また音声で、お伝えしたいことがあるので録音しております。常日頃ですね、なんか他人を妬んだりですね、こうするってことは全然良くないなっていうことを考えていて、僕自身そうですね、数年前から例えば他人と自分を比較することだったり、あいついいなとかあの人いいなって妬むことを、まあ、意識的にやめてきました。やめてきたというより捨ててきたっていう感じなんですけど、もう以前は例えばビジネスで同期ぐらいの方がですね成功してるのを見ると、もう夜も眠れないぐらい悔しかったり、あるいは自分に情けなさを感じたりして、もう本当にこう感情がぐるぐる動いていて苦しかった時期があったんですけれども、もうこの数年はそういったことはほとんどなくてですね、逆にこうライバルとか同業者の人がですねうまくいってると、いや頑張ってるな、僕も頑張ろうみたいな感じで、本当にもこう無理せずですね、考え方が変わってきたなっていうのを自分でも実感しています。でそういった意味で、なんか妬みとかひがみとかっていうのはやっぱり何も生み出さないし、無意味だなっていうことを体感していたつもりだったんですけれども、今回ですね少しまた気づいたことがあったのでお伝えしたいと思います。私中学3年生の長男がいるんですけれども、小学校の頃からずっとハンドボールやってるんですね。で小学校の頃も、まあ、県の代表の中にこう選ばれたりとかして、今回も中学校、沖縄県の中学校の、まあ、代表の選考のメンバーに入ったんですよ。結果として落ちちゃったんですけれども、まあ親の目から見たらこうなんか戦う意識が他の人よりも他の子よりも少なかったなという、だからまあうちの長男に関して言えばこう自分との戦いに負けたなっていう感じがすごいしてたんですけど、まあそういった内容は置いといて、でも僕はすごい悔しかったんですね。こういう話をすると親バカみたいですけど、うちの長男の方がまだこの辺のプレーは優れてるとかっていうのがいっぱいあったんで、正直その選考から落ち漏れた時にはすごい悔しくて、まあちょっとね本当に久しぶりにこう他人を妬むというかですね、本当にバカらしいんですけどね、自分の子供の話なんですけど、それこそその残った子のことをなんか妬んだり、その親をなんか羨んだりしてですね、なんかすごい変な気持ちになったんですね。でそこで気づいたことっていうのは、自分のことをこうなんだろう比較したり、それから自分のことについて相手をこう妬むっていうことはほとんどなくなったはずなのに、例えば自分の子供がこう例えば今みたいに代表落ちちゃったとかっていうのとなると、普通に自然にこう妬む心がムクムクっと出てきたのがちょっと僕びっくりしたんですね。あ、そっか、こんな感じでまだ妬む感じとかがふつふつと湧き出てくるんだなというところに気づいて、で実際その最近ね、その最近って言ったらもう今まさしく昨日今日とですね、その本来代表にもし選ばれて長男が選ばれていたら出ていたであろう試合が九州で行われているんですけども、選ばれた子たちは大活躍しているわけですね。でそれを見るとやっぱりね複雑な気分なんですよ。勝ってほしいけどそこに僕の長男はいないって、でそこに対してなんかものすごいこうなんか言葉にできないこう感情が渦巻いていて、やっぱりこれって妬みとかね、羨んでるその気持ちが大きく出てるなという気がすごいしました。だからすごい、まあ、長男にも申し訳ないなと。もちろんねそういったことは伝えてはいないんですけど、まあ、こんな感情を持ってやっぱり僕は長男と他人のその子供を比較してたんだなということに改めて気づきました。でこの 2,3 日はもう本当に苦しいですね。正直もうこの妬んでる心がすごいふと思い出すとまた出てくるんですよ。この 2,3 日は本当にもう夜ふっと覚める、目が覚めるとなんかもう悔しい気持ちがまた出てきて、お前の努力が足りないんだから選ばれなかったんぞだぞなんて長男に言いたそうになるんですけど、それってもうものすごいなんだエゴですよね、親のエゴ。だからやっぱりね妬みとかそのひがみとかっていうのは ものすごい負のエネルギーをはらんでるんだなっていうのを改めて感じました。ですからもしあなたがですね、なんだろう、妬みとかひがみとかですね、そういった気持ちがなんか自分あるなとか、あの人のこと考えるとイライラするとか、なんかもうそれこそ夜も眠れないっていう感情がもしあったらですね、一旦その感情をこう捨ててください。もうゴミ箱にポイッと捨てるイメージで、感情が起きてたと同時にポイッと捨てる、また出てきたらポイッと捨てるっていうのを繰り返してみることが必要かなと思ってます。やはり人間なんでそういった感情が出て当然なんですけども、ただ、その感情を思うままにこう動かすっていうことはやっぱり僕はいいこと生まないなってすごい感じてます。それよりは気持ちを切り替えて、まあ、次のことを考えてみたりですね、新しいプランを考えてみたりする方がよっぽど生産的ですし、やっぱり妬みとかひがみはダメですね。本当そう思います。なんか、妬みとかひがみで悩んでいることがあればですね、なんかメッセージください。なんかこんな風にしたらどうって、僕もね、本当数年前までは妬みひがみの王様だったんで、もうそのなんだろう、苦しみも分かりますし、どうやったら捨てていったらいいかっていう方法も具体的にお伝えできると思いますので、はい、気軽にね声かけてみてください。なんかズームかなんかでねお話ししながら、あなたのその妬みとかねひがみの感情を少しずつこう緩くしていけたらなと思っております。はい、最近珍しくですね、妬みひがみで悩んでしまった私の経験から今日はお伝えしました。今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。